7期中原区地域福祉計画案の概要について資料に沿って説明します。1ページ中原区地域福祉計画とは、中原区地域福祉計画は区民が抱える生活課題に区民自らが主体となって取り組み、さらに地域全体で支援するための計画です。本計画のもと、地域のつながりによる支え合いを進め、区民と区民を取り巻く様々な人や関係機関、行政などが協力し合って安心して暮らし続けることができる中原区を目指してまいります。2ページ中原区地域福祉計画策定の流れ。計画策定にあたっては、地域福祉活動に携わっている機関団体等へのアンケートなどで地域の現状や課題を把握し、情報をまとめた中原区地区カルテや中原区にまつわる各種統計調査、並びに川崎市地域福祉実態調査の結果を参考としています。合わせて、学識経験者や区内の各種団体などを代表する委員などから構成される中原区地域福祉計画推進検討会議で、様々な視点から中原区の地域福祉の推進に向けた理念や基本方針、取り組みのあり方などの意見をいただき、検討を重ねました。また、中原区社会福祉協議会とも、地域の課題を共有しながら、連携して取り組むことを確認し、素案を策定しています。この計画素案に、パブリックコメントや説明会でいただくご意見を踏まえまして、第7期、中原区地域福祉計画といたします。3ページ。中原区の特徴1。本計画書は、地域の特徴や課題を見た上で、どのように取り組みを進めていくかを体系立てて記載しています。まずは、中原区の特徴を数字から見ていきます。中原区は、川崎市全体で人口増加が続く中、7区で最も人口が多く、また、平均年齢も7区で最も低くなっている若い世代が多い町です。4ページ。中原区の特徴2。また、人口が多いだけではなく、1年間の転出入が7区で最も多いのも特徴です。令和4年の1年間では、約2万1700人の転入と、約2万1200人の転出がありました。5ページ。中原区の特徴3。続いて、出生数、出生率ともに、7区で最も多く、令和3年時点で、約2500人の出生がありました。市全体と比較すると、中原区は子供が多い地域ですが、出生数は減少傾向にあります。6ページ。中原区の特徴4。一方で、65歳以上の高齢者についても、中原区では、平成27年から令和2年の5年間で、約1100人増加しています。また、高齢者の約5人に1人は、一人暮らしをしており、市内で2番目に高い割合となっています。7ページ。中原区の特徴5。令和4年2月に本市が発表した。将来人口推計によると、中原区の人口は令和22年、2040年にピークを迎えますが、高齢者人口はその後も、令和32年、2050年まで、引き続き増加していくと推計されています。8ページ。地域福祉計画推進検討会議の意見等から見える課題。続いて、計画の検討にあたっては、地域福祉計画推進検討会議や地域の皆様からもご意見をいただいてまいりました。ご意見の一部をご紹介しますと、情報や仕組みに関することとして、地域への愛着が生まれた人に担い手になってもらうためには段階があって、行政や地域の方も含め、どう背中を押していくか、知恵を絞っていく必要があること。人のつながりに関することとして、人の輪を作っていくためにも、 一人一人をつなげていきたいが、昔と比べてつながりづらくなってしまっていること。また、大きな枠組みに関わることとして、コミュニティの地域福祉を支える人を、意図的に増やしていかないといけない。コミュニティを支える人を、どう支えるかを考えなければならない。といった内容のご意見をいただきました。9ページ。第6期計画の振り返り1。また、現行の第6期計画を振り返りますと、計画期間中は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっており、外出を控え、感染を拡大しないように、活動を見合わせることがたびたびありました。活動を止めざるを得ない中でも、地域で活動している多くの関係者が、知恵を出し合ったことで、新たな工夫や取り組みも生まれたと考えております。重点施策1におきましては、新型コロナウイルスの影響で中止していた会場も、令和4年度までには、子育てサロンを再開しました。会場開催の前段として、オンラインによる子育てサロンの実施や、過去に参加していた方にお手紙を出すなど、各地区で工夫しながら、親子の支援に取り組みました。また、令和4年10月から、中原区ソーシャルデザインセンター、略称は SDC の取り組みを開始したほか、ご近所散歩の取り組みや、オンラインによる体操など、緩やかなつながりを創出する、きっかけづくりを実施いたしました。10ページ。第6期計画の振り返り、2。重点施策2におきましては、適切な支援につながっていない、認知症が疑われる人等に早期に関わる、認知症訪問支援チームを設置し、できる限り住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、町内外の専門多職種や関係機関等と連携して、アウトリーチ型の支援を実施しました。また、包括的な相談支援機能の充実として、子育て世帯や高齢者、障害者など、幅広い対象に向けた相談支援等を実施したほか、区で実施している会議やイベント等に、手話通訳や要約筆記の派遣、外国籍の保護者に向けた、新生児訪問時の通訳派遣などに取り組んでまいりました。11ページ。第7期計画に向けて、このような区の特徴や、第6期計画の振り返り等を踏まえて、第7期計画に向けて取り組むべき視点を、次の通り整理いたしました。区民と対話しながら、地域課題を意識し、解決に取り組むきっかけを作る中で、活動に参加する人や関わる人を増やし、担い手となり得る人材を発掘・育成すること、見守りにつながる機会を増やすとともに、制度や取り組みを地域に周知・広報し、区民に意識してもらうことで、セーフティーネットを引き続き広げていくこと、行政だけでなく、様々な主体と連携して取り組んでいくためには、ネットワークの中で情報や課題を共有し、それぞれが主体的に取り組むこと。従来の地域活動にハードルを感じている人でも、気軽に参加できる場や環境から、地域のことが自然に考えられる流れを作ること。これらの視点から、取り組み内容を整理するとともに、新たな取り組みや展開も加えて、区民、各種支援機関、事業者等の皆さんとともに、中原区の地域福祉を推進してまいります。12ページ。中原区が目指す地域福祉。ここからは、第7期計画の具体的な内容をご説明してまいります。まず、第7期計画の基本理念は、第6期計画と同様に、福祉の心、人と人との橋渡しで支え合える地域づくりとしました。中原区で暮らすすべての人々が、互いの違いを認め合い、健やかで、安心し、自立した生活が送れるように、人と人との出会いを橋渡しします。また、行政情報や地域で行われている、様々な活動の情報を橋渡しすることで、区民が主体のお互いに支え合える、 地域づくりを目指してまいります。13ページ。一人一人が主役の地域づくり。また、この基本理念のもと、4つの基本目標を定めました。一つ目の目標は、一人一人が主役の地域づくりです。地域福祉を区民と共同で進めるためには、地域で行われている取り組みを見たり知ったりする中で、地域への関心や地域づくりの意識を高めることが大切です。そのためにも、まずはご自身の健康や暮らし方を考えてもらうきっかけや、現在活動している方々を支えるとともに、新たに活動する仲間を増やしていくことが求められています。これらの視点を踏まえて、4つの基本施策に整理し、各事業に取り組んでまいります。14ページ。必要な支援やサービスが的確に届けられる仕組みづくり、多様な主体が連携した施策活動の推進。基本目標の2つ目は、必要な支援やサービスが的確に届けられる仕組みづくりです。地域福祉に関する情報を区民に届けるために、転入時や赤ちゃんが生まれた時など、機会を捉えた適切な情報発信が必要です。また、困りごとを抱える人には、早い段階からの相談支援を充実させながら、適切な支援が必要です。これらの視点をもとに、2つの基本施策に整理し、各事業に取り組んでまいります。続いて、基本目標の3つ目は、多様な主体が連携した施策活動の推進です。様々な主体間のネットワークを充実させることで、情報共有や地域包括ケアへの理解を深めていくことが必要です。合わせて、連携して地域福祉活動を推進していくための仕組みづくりが必要です。これらの視点をもとに、2つの基本施策に整理して、各事業に取り組んでまいります。15ページ。地域参加の仕組みづくり。そして、基本目標の4つ目は、地域参加の仕組みづくりです。区民の多様なニーズを受け止めながら、様々な地域資源をつなげることで、これまで地域活動に参加しづらいと感じていた人も、気軽に参加できるような取り組みが、引き続き必要です。また、区民が自分らしく、生活の質や生きがいを追求しながら、日常生活を送れる地域の実現に向けて、関係機関と連携しながら、地域活動の伴走支援を行っていくことが必要です。これらの視点をもとに、2つの基本施策に整理し、各事業に取り組んでまいります。16ページ。計画の体系。なお、ただいまご説明いたしました内容は、基本理念、4つの基本目標、その下に12個の基本施策というように体系立て、さらに基本施策の下に具体的な取り組みを位置づけています。17ページ。重点的に取り組む施策1。ここからは、基本理念の実現に向けて、重点的に取り組む施策についてご説明いたします。一つ目は、基本目標1、基本施策2のボランティア地域活動支援です。区の事業に協力しているボランティアや団体等への支援だけではなく、自主的に活動している団体や個人が継続して活動できるような支援や活動に応じた緩やかなつながりづくりが求められています。そこで、ボランティアや活動への理解を深める研修会などを通して、団体の活動支援を進め、活動している団体同士が困った時につながれるような緩やかなつながりを築き、活動の広がりを得ながら、継続的に活動できるよう支援してまいります。18ページ。重点的に取り組む施策2。続いて2つ目は、基本目標1、基本施策3の、地域で活動する仲間を増やすです。地域で活動する団体の多くは、メンバーを増やすことを望んでいる一方で、参加していない理由には、 きっかけがないとの声もあるため、情報提供やきっかけ作りが求められています。また、地域とのつながりを持っていない、持ちにくい人へのつながり作りが継続課題であり、子供の頃から地域活動を体験してもらうなど、地域に関心を持つ人を増やしていくことが必要です。そのようなことから、すぐに活動に関わらなくても、興味のある活動や、自身の生活の中に取り入れやすい活動から、気軽に参加してもらうなど、地域に関心を持ってもらう働きかけを行い、地域に関心を持つ人を増やしていくことで、地域力の底上げを目指してまいります。19ページ。重点的に取り組む施策3。次に3つ目は、基本目標2、基本施策1の情報提供の充実です。保健や福祉の情報の入手先が、市の広報、インターネットのホームページ、町内会、自治会の回覧板など、情報を得る方法が、まだまだ受け身中心と言えます。転入者に対しては、地域福祉に関する普及啓発や地域情報の提供が求められており、区の魅力などを発信してもらう人材を地域に増やしていく啓発も必要です。そこで、困った時に頼れる制度やサービスなど、正確な情報を対象に応じた手段で発信し、困りごとを抱える人を、適切な支援につなぐ取り組みを進めます。転入の際には、地域情報や福祉に関する情報を入手先などをまとめて提供し、地域を身近に感じてもらえるような工夫を図ってまいります。20ページ。重点的に取り組む施策4。続いて4つ目は、基本目標2、基本施策2の包括的な相談支援機能の充実です。虐待や引きこもりなど、区役所だけでは対応しきれない専門性が必要とされる問題に対しては、活動団体や関係機関との連携により、要支援者の情報を把握していくとともに、適切な支援へとつなげていくことが必要です。一方で、そのような問題に至らないよう、予防的支援も求められています。そこで、困りごとを抱える区民の中でも、自分はまだ支援が必要ではないと認識している人たちについて、地域や専門機関との接点を増やしていく中で、相談しやすい環境を引き続き整備します。また、区民と地域の支援者や行政との緩やかなつながりを創出し、問題が複雑化する前に、きめ細やかな支援につなげてまいります。21ページ。重点的に取り組む施策5。最後の5つ目は、基本目標4、基本施策2、地域マネジメントと地域コミュニティの推進です。先の基本施策のところでもご説明いたしましたが、地域活動やボランティア活動に参加していない人の理由として、きっかけや活動する時間があれば、また興味を持てる活動があれば、参加したいという人もいます。そこで、これまで地域活動に参加しづらいと感じていた人にも、気軽に参加を促せるような取り組みから、地域との接点や、つながりづくりを進めてまいります。22ページ。基本目標1。一人一人が主役の地域づくり。続きまして、基本目標及び基本施策に紐づく具体的な取り組みをいくつか抜粋してご説明いたします。基本目標1。一人一人が主役の地域づくりでは、基本施策1、誰もが参加できる健康生きがいづくりにて、中原パンジー体操で健康づくりや介護予防に取り組んでまいります。コロナ禍では、区内の憩いの家をオンラインでつないで体操を実施していましたが、オンラインだけではなく対面での体操を再開する中で参加者の方により健康を意識していただき、運動習慣を身につけていけるように支援いたします。また、基本施策4、地域課題の解決に向けた支援の充実では、 地域包括ケアシステムの普及啓発で、一人一人が主役の地域づくりを進めてまいります。地域住民が役割と生きがいを持ち、自発的に支え合えるよう、セルフケア意識を高めるとともに、地域活動への参加や交流などのきっかけづくりを進めてまいります。23ページ。基本目標2。必要な支援やサービスが的確に届けられる仕組みづくり。続いて、基本目標2。必要な支援やサービスが的確に届けられる仕組みづくりにおける基本施策1。情報提供の充実では、シニアのためのお出かけマップで健康維持増進として地域活動や公的サービスを積極的に利用できるようにお出かけマップの充実を図ってまいります。基本施策に包括的な相談支援機能の充実では安心して出産子育てできるように妊娠期からの相談支援に引き続き取り組んでまいります。妊娠から出産子育てに至る切れ目ない支援となるよう、面談や両親学級、新生児訪問等を行いながら、子育て支援や地域情報等の提供を行ってまいります。24ページ。基本目標3。多様な主体が連携した施策活動の推進。次に、基本目標3。多様な主体が連携した施策活動の推進における基本方針1、地域の見守り支え合いの推進では、一人暮らし等高齢者見守り事業において、地域全体で一人暮らし高齢者等の暮らしを支援する体制づくりのため、生活実態調査を通じて、いつまでも中原区で生活が続けられるよう、見守りにつなげてまいります。また、基本方針4、中原区社会福祉協議会との連携では、中原区社会福祉協議会とともに、お互い様の街づくりを進めるため、お互いの役割や機能を一層発揮しながら、地域福祉を推進してまいります。25ページ。基本目標4、地域参加の仕組みづくり。最後に、基本目標4、地域参加の仕組みづくりにおける基本施策1、活動交流の場づくりでは、中原子ども未来フェスタの開催を通して、地域の力で子育てを支え、中原区全体で子育てを行う風土の醸成を推進してまいります。また、基本施策2、地域マネジメントと地域コミュニティの推進では、地域包括ケアを推進する。地域マネジメントの推進として、地域の様々な活動主体と連携した地域づくりを進めるとともに、分野横断での連携体制を一層強化いたします。合わせまして、地域活動のノウハウを区民の主体性を引き出す取り組みや活動に反映、還元していくことにより、誰もが住み慣れた地域や本人が望む場で安心して暮らし続けることができる。地域の実現を目指してまいります。第7期中原区地域福祉計画案概要の説明は以上です。